おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。
今井直美です。
なおさんと一緒に旅行
くのね、ちょっと久しぶりですね。
そうなんですよ、
このコンビで出かけるのも楽しみだし、
う
ん、またお天気がいい。
そうなんです、青い空、
はい、
青い海、
はい、
ここは串本町です。
はー、めっちゃ景色いいね。
いいですね、はい、私たちが今いるのが潮の岬観光タワーです。
はい、今そのてっぺんに登ってまいりまして、もうこの見渡す風景、しかもここは本州、最南端、
ちょっとあの風が強いんですけども、はい、それもまた気持ちいいですね。いい旅になりそうですね、
は
い、
楽しみだ。
じゃあ行きますよ、せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、角堂紗恵子です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は三浦千秋さんと今井直美さんです。2人が2年前の南紀の旅で触れた大自然や初めて知った伝説をさらに深く知り確かめるために、串本町と古座川町を旅します。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
いや、
ちょっとなさん、
何
見とれてませんか。
見とれてる、
私には
景色に決まってるじゃないですか。
そうだったんですか。
なんでここまで来て、私は今更ち、いや、ま、美しいですよ、ちたも可愛いけれども、この風景はやっぱいいね。
いや、ほんとね、素晴らしいですよね。
このタワーから見下ろす、芝が見えまして、あの、何、あの、あそこが潮風の
休憩所なんですよ。
おしゃれな名前ですよ。
そう、私も一度行ったことありますけども、すごいね、綺麗な休憩所なんですけども、移民の歴史が紹介されているところでもあるんです
よ。単なる展望台ではないんですね。
そうなんです。
で、そのまあすぐ横にも、あの日本地図が描かれた石というかね、石碑が見えますけれども、本州最南端ということで、やっぱあそこで記念の写真撮っていく人も多いんじゃないですか。
私も撮りました。
いいね、私も撮りたいなだって最南端は一箇所だもんね。
そうですよね、
ね、ここですもんね、そんな本州最南端から見る海の美しさと、それから灯台の白さがまた綺麗。
そうですね、
いいね。
しかもお食事どころもありまして、
はい、
私は梅しらす丼食べましたね。
はい、私近代マグロ丼をいただいちゃいましたよ、美味しいね、
景色はいいし、美味しいものもたくさんあるし。
そう、で、あのマグロを食べた後にですよ、売店でマグロの T シャツがあって、みんなが可愛い可愛いって言うからついなんか調子乗って着ちゃってるんです。
左胸のところにマグロって、ね、書いてありますね。
書いた女子旅です、
楽しい旅になりそうですね。まあ、で
もそうですね、いろんなものに出会って吸収して、いろんなものね、見つけていきたい、
そうですね、
はい、
楽しんでいきましょう。
はいよ。
というわけで、旅のスタートは潮の岬観光タワーの屋上展望台。標高およそ100メートル、緑が鮮やかな望楼の芝生や青い青い太平洋の大海原が一望できます。この日は少し風がありましたが、お天気もよく心地よく、女子2人は絶景に見とれたり感動したり。観光タワーを後にした女子2人は本州最南端を目指し、望楼の芝生を歩きます。
タワー降りてきて、
はい、
芝生のところにやってまいりましたよ。
そう、こっちに本州最南端という看板もありますよ、ね、こっちこっち、
矢印に導かれるままに、まあ、海に向かって
導かれています。私たちは勝手に足が、勝手に体が動いてますね。
最南端
そうそうそう、
最南端でもタワーのね、あの登ると、本州最南端訪問証明書はもうすでにもらっちゃいましたけど、
そうなんです。これ記念になりますよね。
いいね、かわいい、すごく写真もついてて地図もあって、まあ、これを手にしてですよ、まあ、ほんまのほんまのギリギリの最南端に、行きたいね。
行きたいですね。
いいですね。
そうなんです。潮の岬観光タワーに入場すると、本州最南端訪問証明書がもらえます。デザインが新しくなっていました。
これ気持ちいいんだわ、風が
いい感じで吹かれてましてで、やっぱり観光客の皆さんもやっぱりね、本州最南端に行きたいということで、
多分ね、
多分ですけど、
みんな黙々と同じ方向に向かって今歩いてますね。
ね
見えてきたで、日本地図。
本当です ね
。
本 秀最南端
なのだ
と分かんないですけどいやでも本州最南端ですよ。
そうだって本州ってこんなでかいんですよ。
そう
こんなってどんなだって話だけど、
そこの最南端ですからね。
そうそうそう。でもこうね、何も知らなかったら、うん、最南端が和歌山に行って知らない人も多いかもしれない
ですよ ね。多いと思いますよ。
ここっすよ、
ここですよ、ここ今私たちは踏みしめてるんですよ、ここに
何でも怒って
る来たよ来たよ、
力強いですけど
着きました。
あ、なんかほら手作り感満載のスマホ台が、
ですね、
ここから写真を撮るといいよという親切な感じですね、これ
ちゃんとこの、
はい、
ここに置いてっていうことじゃないですか、これ
セルフタイマーで、うん、本当だ、置き方の写真まで貼ってある、すごい親切 ね。じゃあ我々もそうやって撮りましょうかね、うん、
撮りましょう撮りましょう。
あ、この日本地図にここだけこう色が違う石が、
この赤っぽい石が
ここですね、今ここにいるってことですね。
いますよ、
じゃあ挟みましょう。
イエーイ、写真
写真って言って写真撮る人初めてだな北緯33度26分っていうの、これ東経135度46分だそうでございます。
今私たちがいるここってことですね。
ここです、海みたい、海
で、この海に行くと
すごい、ね、
ほら耳を澄ませば波の音が聞こえてきます ね。
風と波の音が多分、
あ、すごい
届いてるんじゃないかなと。うわー、あ、風もなかなかやってきますね。
気持ちいいですね。
向こうにね、岩も見えて、
うんうんうん、
なんかこの海の向こうはどんな感じかなとかさ、は
い、
想像しちゃう。
そうですね、
まっすぐ行ったら、
うんうん、
どこ
わかんないですね。
あ、じゃあ地球儀で見てみよう。
そうですね
観光タワーの展望台からも見えていた赤い屋根の潮風の休憩所に立ち寄ります。5年前に新しくなった休憩施設は、休憩スペースだけでなく、串本の移民の歴史や観光案内、それに展示が充実しています。
皆さん、潮風の休憩所にやってきました。
はい。
はい、
涼しい。
ね、涼しいですね。
そう、綺麗なね、まあ、新しいところなんですけれども、
そうですね、う
ん、で中でいろんな勉強ができて、うん、しかもさっきほら、うん、この最南端このまま海をまっすぐ行ったら果たしてどこに着くんだろうなんて言ったじゃないですか、
言ってましたね。
ちゃんとあるじゃない、資料が、
ね、
ちょうど足元に地図がありましてね、はい、ちょっと特殊なね、うん、地図ですよね、
はい、
ここが日本で現在地、
丸ってなってますね、
丸ってなってます、うん、串本町ですね、はい、うん、ここからまっすぐ行きましょう。
はい、行きましょう。
すぐ今ずっと海、海
今、1000キロ
1000キロ、
はい、
で、1400ぐらいの
沖ノ鳥島、
沖ノ鳥島、うん、太平洋今渡ってますよ、はい、我々
渡ってますよ、泳いでますよ、泳いでますよ、
向こうにね、フィリピンが見えますね、
泳いでる、泳いでる、
パラオ今通り過ぎました、
はいはいはい、
赤道、
お、赤道、
暑い、
きっと暑いよ、暑いよ
めっちゃ暑い、
日焼けするよ、
これ、日焼けするね。で、4500キロ、うん、アラフラ海、
そして
通り過ぎまして5000
キロ
オーストラリアに着きました。
カンガルーが見える
のんきだなっていう、ちょっと想像してたのと違う、
すごいですね。じゃあ私たちが見ていた
見てるあの向こう
を、あの海のずっとずっとずっと5000キロ先には、
はい、オーストラリアが、
串本の南、まっすぐにずっと行くとオーストラリアに着くんですね。
ただあの学ぶっていうだけじゃなくって、
はいはいはい、
実際に今私たちが歩いたように、うん、海を歩いたり、はい、ここになんとかがあるんだねなんて言いながら体験できて、うん、で、まあ、まあ休憩所なんでね、うん、あの畳でゆっくりできる場所もあったりとか、ね、いろいろ
いいですね、いろいろね、写真なんかも見ることもできますし、うん、
ちょっとゆったりしてもらって、うん、で改めて学んで、うんうん、あちこち見ると、うん、またいい ね。ちょっと一つ賢くなりましたね。
確かに、うん、5000キロでオーストラリア
です、
うん、覚えてください、
はい、聞いたこと泳いでみて、
わかりました、
嘘だ
今度は今年7月にオープンしたばかり南紀熊野ジオパークセンターを訪ねます。潮岬観光タワーのお隣です。紀州材がふんだんに使われていて、入ると木の香りがします。
ジオパークセンターにやってまいりましたけど、はい、うんうん、なんだろうこれ、
何かスタートボタンがありますよ。
白地図みたいなジオラマのような、
これ和歌山県ですよね。
あ、そうだね、和歌山県の形で、うん、今白っぽいですけど色ついて、
じゃあ
これ何、スタート、
スタートボタン押しますよ。
どうなの、押して押して、
せーの、よいしょ、
おお、7000万年前、
7000万年前の和歌山を見ることができるんです
か。面白い、めっちゃ面白い、
潜在市街地
帯、わー、
深い海の底でもできる。海洋プレートの動きにより、
ね、わあ昔の映像が出てきて、
解析した地層は
地層の勉強ができるんだ。半島がどうできるかを今度1800万年前まで
日本列島が形成され
たこれ映像に迫力があるから見ちゃうね。
映像の中に入ってる感じしますね。
すごい浅い海で深海の一部が大きくお盆のようなくぼみ、
何千年もかけて変わってるんですね。
地層が形成された。
1400万年前に来ました、
はい、
1400万年ほど前に紀伊半島に起こった激しい火山活動、
うん、火山活動、
火山活動が
地下に溜まった大量のマグマによって地面の広い範囲が陥没、うん、その縁に沿って噴火活動が連続的に発生した。
当時の、ね、ジオパークってなんだろう、聞いたことはあるけどよくわからない。そんな初心者から実際に見たい、行きたい、探検したいという方、さらに知識を深めたり研修にも利用できるジオパークの拠点施設です。
現在見られる数々の豊かな絶景が、
今の紀伊半島と今度はこの映像の海が波打ってすごい綺麗ですね。これは未来のジオラマって感じ、すごい。深
く険しい山や谷、
そっか、じゃあ和歌山県はこの火山活動など
にもあったんだ ね、
ねできたってことなんですね。
入り組んだ海岸線、
わあ、これは私ね、ずっと見とけます、
うんうん、私もずっと見ておきますね、これは
圧倒的存在感の巨岩、木岩、
これ水の実験だった、
そしたらこの河川実験始めたいと思います。
皆さん来られたんで、はい、私らも見ましょう。
この実験装置はMリバーっていいます。あの砂が積んであるように見えるんですが、実はこれプラスチックなんです。
へえ。
で、粒の大きさで色を変えてます。まあ、雨が1時間にどの程度の量が降れば豪雨なのかご存知ですか。1時間に50ミリ降れば豪雨っていう言われてます。
そうですか。
で、去年の台風24号では那智勝浦町で1時間に120ミリの雨が降りました。で、ちなみにこの潮の岬では1972年に1時間145ミリという雨が降っています。で、今ちょっと50ミリを超える水流してるんですが、川は流れる時には常にまっすぐ流れるものではありません。場所の地質やその時の水量によって
雨と川が地形を作っていく様子を見ることができるMリバー、紀伊半島ができるまでを見ることができるプロジェクションマッピング、地球を組み立てる立体パズルなど楽しみながら大地やジオパークを知ることができます。
楽しみながら学ぶことができるっていうものが多い。
今度は地球プレートパズル、うん、これをなんか、スイッチを押すとタイマーがスタートしてもう一度押すと止まるよ、うん、あ、どんぐらいで、うん、磁石でくっついてるプレートを手で外してから全部外す。
皆さんこういうの得意だよね。じゃあ皆さんこういうの得意だからやってください。
何逃げたな。
そう
一緒にやろうよ。
じゃあ一緒にやりましょう。
一緒にやろうよ。
まずまずまずの協力で地球は出来上がります。
あ、
げて、
お姉さん、
いきなり、あれ、なんかどこかでお会いしたことがあるような。
お久しぶり。他にでも登場します。
去年
あれは
熊野川下りの時に私たちを船に乗せてくれた
福辻さんじゃないですか。
そうです。
あ、お久しぶりです。
ガイドもそうですよ、こちらの、
この前ご案内した熊野川もジオサイトの一つなんです。
あ、なるほど。そうなんですか。
じゃああれは実地で、でこっちの海岸の方でも、うん、あの時もいろんなこと教えてもらって、
ね、教えてもらって
もうすごい気持ちよかったよ ね。
いやでも声聞いてすぐ分かりました。
ありがとうございます、ね、
お顔見た時にどこかでお会いしたと思う、う
ん、かなりヘアスタイルとか変わって
ます。衣装は全然違いますしね。
お元気そうで、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
でそんな、まあ、福辻さんから、うん、協力しなきゃいかんと、
うん、
そうです、
ね、すごい聞き込みが入りましたね。
地球はみんなの協力のもと、うん、これだけのプレートがたくさん、十数枚のプレートが地球上にはあるんですね、
はい、
で2億年を45秒で再現してるんですけど、
何あっちの映像でね、
もともとまた45秒経つとくっついてくるから分かると思うんですけど、はい、剥がれていくって、もとも て分かれてるんですね。でそれをここで再現して地球を作ろうなんですけど、うん、磁石でできてるんですけども、はい、ちょっと弱いからバンバンと落ちて、
は
い、
やりたくなります、
ね、やりたくなりますね。
やりましょうよ、うん、私らも今から2億年を、
これは何ですか。
赤い色赤
道ですね。赤道と赤道と合わせて
ヒントもらっちゃ
う。わかりましたね。
ったった
もう一個やってもらっちゃった。
はい、だけど重みがかかると落ちるので下で支えてます。どんどん寄り付けてください。
じゃあこれ99秒で、
はい、外して、は
い、今からいきます。用意スタート。
今ではすっかり名コンビのこの2人が初めての旅で出会った福辻さんと再会です。あの時は熊野川を下る船の案内役で横笛も聞かせてもらいましたっけ。福辻さんはセンターの入り口近くにいて、入場者にまず紀伊半島と南紀熊野ジオパークの概要をお話しするのだそうです。ここにはジオパークやジオパークセンターを案内してくれる福辻さんのようなジオガイドさんが常駐していますので、気軽に話しかけてみてください。さあ女子2人もジオサイトに出発です。まずは串本町の橋食い岩、国道42号沿いの道の駅串本橋食い岩が拠点となります。
吉野熊野国立公園、
うん、
ここは串本橋食い岩、まあ、皆さんもおなじみのこのでっかい橋食いの風景、うん、感動的よね、いつ見ても。
そうですね、うん、でほんとたくさんの方がこの時間もいらっしゃってまして、
はいはい、で、うん、このまあ橋食いは今おなじみの風景ってお話ししたんですけど、はい、さっき私たちは橋を渡って大島に行って、
うん、そうなんですよ。大島から橋食い岩をまた違う角度から見てきたと。
これちょっと初めての風景でしたね。
でしたね。
なんか、うん、なんか違うのはなんでだろう。まあ距離もあるよね、
うん、
距離が違うのと、はい、それとこっちから大島の方を見ているので、うんうん、橋がこうグググググッと大島までまるで続いてるように
つながってる感じですよね。
見えますけど、うんうん、大島側から見ると、うん、もうちょっと来いよっていう感じ。
そうそうそう、こっちおいでこっちおいで
また足らんぞみたいな
感じなんですよね。
感じに見えるのも面白いなって、
うん、はい、今ですね、はい、ちょうどこれですね、これ潮が引いてる状態なんですよね、うんうんうん、なのでこ
の岩の近くまで
潮が引いて岩場に降りられる時間帯だったので、女子2人はまさに橋の杭のように立ち並ぶ大きな岩の近くまで行ってみます。近づくほどに岩の大きさに驚き、岩の列を境に向こう側が海になっている不思議な景色や海の水の美しさに感動しきりです。
いきますよ、よっ、よいしょ、
ちょっと気をつけてよ、
はい、
足食い岩に
タッチ、
来れた、
うわ
ー、わーすごい、なんか
あったかい、
あったかい、そうお日様がね、
あったかい、
いやあのね、潮が引いてて今足食い岩の近くまで来れそうだねって言ったら、はい、うんうんうん、まさにそこまで来れました。
来ちゃいましたね。
で来ちゃいましたね。
上見上げると、
うん、
まあ岩なんですけど、
はい、もちろん。
まるでなんかロッククライミングをしてるような感じじゃないですか。
今登ってる気持ちで見上げてる。
そうなんですよ。でも近くで見るとやっぱりゴツゴツしてますね。
当たり前ですけどね。そら岩ですからね。うん、いやでこのね、潮だまりを見ながら、はい、抜けながら、うん、ヤドカリちゃんもいたりとかですね。はい、うん、海の生き物なんかも ね見ながら。ね、で岩と岩の間からは、うん、また向こうの深い海が見える感じも、うんうん、いやいいわ、
いいですね、いや大自然を感じますよね。
そうそうそう、大自然なんですよ。
自然じゃなくて大自然ですよ。
今日はまあね、さっきジオパークセンターとかでも学びましたけど、はい、実際にこの紀南のさ、うん、いろんなすごいジオ、
はい、
大自然を触れて勉強しようみたいな ね、
そうですね、
触れて今めちゃめちゃ触れてます
よ。まさに触れてます。
てか触ったらパワーもらえそうな気がして、
ね、なんかいいことありそうです。
いいって言うよ、やっぱりあの四季折々の実際の自然のものに触れると、うん、体が次の季節をちゃんと分かって受け入れるから、土とか触った方がいいって、うん、おばちゃんに聞いた。
なさ、さすが物知りですね、
うん、おばちゃんが言った。でもなんかそういうのねあるかもねと思ったりするね、うん、
いいなぁ。いや私この星食い岩は遠くから見たことありますけど、こうやって歩いて 岩を触るって本当に初体験だったので。
そうだね、ないよね、
はい、いつも来る時に大体潮が満ちてるんですよ、
う
ん、
あ、そうかそうか
そういう時が多かったんで、
この潮の満ち引きでも風景は変わって見えるし、
変わってますよね。
でまたこのそばに来て見る風景もね、うん、いつもと違う感じで
全然違いますね。いやいいな
ぁ、いいね、いい。ちょっともうちょっとパワーもらっていこうか。
あ、これはいい。
続いてのジオサイトは小佐川町の一枚岩です。年に2回伝説の守り犬の影が一枚岩に現れると聞いてやってきました。高さ100メートル幅500メートルの大きな一枚の岩は何度見ても大きさが気持ちよく圧倒されます。小佐川を挟んだ対岸から見ることができ、そこには道の駅一枚岩があります。今回は時期を合わせて訪れました。あとはお天気次第です。女子2人が訪ねた8月下旬のある日は時間とともに雲が多くなり、日が陰る時間も増えていました。見えるかどうか、あれがそうかななどと言いながら、女子2人は一枚岩を見つつその時が来るのを待ちます。
ジーターン、
はいはいはい、
私はねこの一枚岩を前にね、うん、一緒にこのラジオで女子旅でも来たじゃないですか。
はい、来ました。
その時になんか1年に2回、
うん、
だけ守ってる犬の姿が現れるみたいなのを聞いて、
うん、ええ、
めっちゃ見たい。
え
影は出てきたけど、
ね、
まだ犬じゃなくない？これ
でもちょっと影のようなものが分かる感じにはなってきましたね。
今ね、今見えるか見えるかと夢中に見てるところでね。
そうですね、
見れるかな。
でもこれってそんな
貴重な、
ね、やっぱり綺麗に見ようと思ったら天候の問題とかもありますから、うん、
天候とその、うん、まあ、タイミング日程、
ね、
カメラで見るとね、
あ、すごいカメラだと
ぽくなってきた、
うん、
あ、これいきそう。あ、耳だね、
はい、
耳出てきた、
ね、出てきましたね。
嬉しいな。あ、そして陰ってきた。
ちょっと陰ってきた。
大丈夫。なんかこう陰ったり日が照ったり繰り返してるから、見えるタイミングがあると信じて見つめよう。
ドキドキワクワク。岩を見つめる時間が過ぎていきます。
ちょっと耳になって。
あ、本当だ。
ちょっと耳になってきたんじゃない？
耳になってきましたよ。
耳になってきたんじゃないの？見えてる見えてる、うん、ちょっと今また薄くなったけどまだ来るね。
でもさっき完全に
さっき見えてた、ね、
カメラ通さなくても見えましたね、目で。
ね、
あ、来たよこれ。
これは犬でしょ、
ね、
あ、うわ、守り神だ。
すごい、すごい、すごいですね。
あ、見えたね。
ちゃんと耳がピーンって立ってる感じがしますね、
うんうんうんうん、体もね、
うん、
大きくて、うわー、嬉しい。
待ったかやりましたね、
うん、これ多分ずっともうちょっとまだ背伸びるんだろうね。
すごい。
串本小佐川ジオパークと伝説を巡る旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してください。また番組にはインスタグラムやツイッターもあり、番組情報を発信していますので、ぜひフォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは角堂紗友子でした。では旅のまとめです。
いやー、なーさん、
はい、
この大自然を体感する旅も良かったですね。
体感したね、なんか感動してる、
うん
うん、
じゃあ今日の旅をまとめたいんですけども、はい、まず潮の岬観光タワーから今回の旅スタートしましたね。
スタートしました。
そして本州最南端を
体感しましたね。
ここが最南端なんだって、
この海の先にはどんなものがあるんだっていう話もされてましたけども、はい、そういったものが分かるのが潮風の休憩所。
そうなんです。
床に
マップが ねありまして、で実際にその上を歩いて、うん、
本州最南端のずっとずっとずっと先にあったのが、はい、5000キロ先の
5000キロ先にはオーストラリアが。
そうなんです。
5000キロあのまままっすぐ行ったらオーストラリアに行けるんだ、
う
ん、
そうですね
ということが分かりました。
分かりましたね。
だからまっすぐ行くって逆に難しいでしょ
うね。そうですね。でも本当にもうずっとずっとずっと先には、はい、コアラがいて、うん、カンガルーがいて。
それを思ってたのね。
そう、それ思いました。
あ、面白い、
うん、って考えるだけでもやっぱり面白いですね。
楽しいよね、うんうん、
そしてこれ最近できたばかりなんですけども、うん、南紀熊野ジオパークセンター。
綺麗だったねやっぱりね。そして再開もありましたね。
そう、福辻さん、
もう2年前になりますかね。
そうですね。
熊野川下りの時に案内してくださった方が、うん、またあの装いも新たに、
うん、私たちも本当にいらっしゃるっていうのは全然知らな
くて、知らなくて、うん、はーっつってね。 そしてまた今回もいろいろご案内していただきまして、あのセンターもやっぱり面白かった ね
子供たちも楽しめるんですけども、大人も楽しみながら
童心に帰って、うん、私もあの 3D で紀伊半島ができるまでみたいな、はい、あの映像はずっと見てられるなと思って。
あんな風にできていったんだな
とかね、うん、また近畿地方だけでも歴史が違うんだなとかね、
思いましたね。
面白かったね。
そして橋ぐい岩に行きました。
行ってまいりました、うん、この辺りに来たら絶対降りたい橋ぐい岩なんですけど、はい、今回はちょっと大島側からも見たりなんかして。
ちょっと見ましたね。いつも見てる橋ぐい岩とやっぱり違いましたよね。
違ったね。違うもんなんだなって面白さとか、あとあの引き潮だったんでね、うん、触りに行っちゃったね。
で私たちが触ったのが、うん、ハサミ岩。
なるほど、ハサミ岩にパワーもらってきたね。
岩に触ると暖かいですし、うん、なんかこう地球からのパワーを感じませんでした。
感じた、
はい、
もらった。
あ、もらいました。
もらったと思ってる。
私ももらいました。感じましたね。
感じましたね、うん、
そして地球からのパワーをもらった私たちが最後に行ったのが、はい、ここ一枚岩。
来たかったの、ずっと。ここもね、前に2人で来まして、
来ましたね。
その時に聞いた伝説の年に2回しか会えない守り犬に
会えた。あったんですね。
ね、でまあやっぱりこう、まあ、年に2回っていうのもそうですけど、はい、日によってこう違う表情を見せてくれるんだなんてお話も聞かせてもらって、うん、やっぱその大自然が作り出す不思議な風景の、まあ、面白さだったり、うん、神秘的な魅力をね、はい、感動とともに感じることができて。
そうですね、
幸せいっぱいもらいました、
うん、しかもあのぼんやりとした犬じゃなくって、うん、本当に最後の方ははっきりと耳の形なんかも分かることができましたもん、
ね、いい旅だったねやっぱりね。今日もね、
なんか気持ちが浄化されました。本当に心が浄化されたというか。
なったかな
多分
なった。なりました。
なりましたね、
はい、あの今日買ったマグロの T シャツを、は
い、うん、忘れてました。そう、まだ着てらっしゃいますね。
まだ着てますよ、うん、これ着てるおかげでいろんな人に声かけてもらいます。
お姉ちゃんその T シャツみたいな感じで
マグロかマグロか
通りすがりの方なんかにもね話しかけられて、
まあ、コミュニケーション取れたんで。
そうですね、
これも大事にということ。
はい、
いい場所がいっぱいあって、うん、素敵な人がいて、いい風景があって、もう楽しい。
楽しかったですね。
またどっか、
また行きたいですね。
また出かけましょう。
行きましょう、
はい、ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は10月26日の放送です。お楽しみに。